大好きが天才オウム第855回をお届けいたします。今回のテーマは前提条件が間違っていたです。よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。物事にはね、何でもその考えるときに前提条件っていうのがありますでしょ。これを前提としているからこのことが言えるっていうことですよね。だから何かを対策するとか何かを良くしようと思っても前提条件が間違っていたら当然間違った対策しか出てきませんし、間違った考えしか出てきませんよね。だから前提条件を正しく捉えるっていうのはものすごく大事なことだなと思うんですね。てかものすごく大事も何もそれがなければどうにもならないですね。論理的に思考するとかってことは一切できなくなってしまうので、てかそれが無意味になってしまいますので。で、例えばですね、まあ私の言うのはこういうことなんですね。前提条件っていうことなんですけど、例えばですよ、目の前にもう3日ご飯食べてないという人に、お前なんで勉強できないんだとかって言ってもしょうがないんですよね。もう餓死寸前の人にね、なんでお前は勉強できないんだって言ったってしょうがないですね。なんか食わせるのが先でしょ。食べさせないとね、しょうがないです。栄養が足りなければどうにもならないですね。で、実はですね、我々も、私も同じようなことをずっとしてきたのかなと思うんですよ。目の前にですね、目の前に3冊の本があるんですね。藤川徳美先生っていうお医者さんなんですが、広島県のお医者さんです。で、を書かれた本が3冊あります。で、これはまあホームページの方に載せておきますが、ぜひご参考いただきたいんですが、私その本を最近読んだんですよ。で、結局ですね、鉄が足りないと。鉄が足りてないんだよっていうことなんですね。で、まあ突然鉄って話をしたんですけど、まあ今の日本っていうのは飢餓状態でね、死にそうって人少ないでしょ。いらっしゃるかもしれないけど、まあ少ないですよね。他の国に比べたらば圧倒的に少ないですよね。だから栄養不足ってあんまり考えないと思うんですよ。だけど、まあここで質的栄養不足って言葉が出てくるんですけど、要は量的にはね、満たされてこの餓死するとかってことはないけれども、その質が問題だっていうことなんですね。要は鉄が足んないんですよ。鉄が足んない。で、鉄が足んないとどういうことになるかっていうことなんですけど、当然勉強できないんですよ。つまり鉄っていうのは人間のいろんな部分での、なんですかね、根幹の物質なんですよ。私もこの本を読んで、改めて思いました。で、要は ATP って言葉はまあ、高校でも習いましたけど、要は ATP として、こういろんな人間っていうのは食物として、食物がね、取り組んだものが ATP に変換されて、まあ、体内で利用されるわけですけど、そもそも ATP を作るのにいろんな物質がいると。特に鉄っていうのは重要な働きをしているわけですよね。まあ、鉄のみならず、他のビタミンとかミネラルが。で、日本人は特にその鉄が不足しているっていうことなんですね。で、なぜかっていうことなんですね。で、これは私、実は昔から思ってた疑問が解けた瞬間でもあるんですね。それはね、こういうことなんですよ。女の子さんね、女の子さんをお預かりして、で、小学校の時すごくできるな、この子数学のセンス抜群だなっていう子が、突然ですね、中学ぐらいになってからうまくいかなくなる場合があるんですよ。これ少なからずあるんです。特に数学が難しくなるんですよ。で、他の科目はなんとか成績保っても、数学がどうしてもダメになるっていうのがあるんですね。で、それはなぜかっていうことなんですけど、数学そのものがやはり抽象度がどんどん高くなってきて、で、それに伴ってやはり演習量とかね、勉強量っていうのが必要になってくるんですよね。そこの演習量に耐えられないっていうかですね、その抽象化に耐えられないなっていうのは思っていたんですけど、じゃあなんで急にそうなっちゃったのかなっていうことがあったんですよ。で、逆にですね、まあ言葉はですね、中高年の女性の方ですね、すごく元気ですね、元気な方が多いので、なんでかなっていうことだったんですね。で、まあ結局のところ、女性っていうのは第二成長期を迎えると、まあちょうど中が変えるくらいですね、迎えると、要は毎月生理で、鉄をどんどん体の生理で喪失してしまうんですね、出血とともに。だから他の出血性の病気を持っている人っていうのは、やっぱり鉄不足に陥りやすいそうです。ですが女性はもう宿命的にそれがあるのでどんどん鉄不足に陥ると鉄不足に陥ると要は ATP ができないということでその生命活動の根幹が止まってしまうんですよね。で、なるほどなと思いましてでそれでこういろんな病気が出てくるそれは肉体的のみならず精神的な病気も含めていろんなものが出てくるっていうことなんですね。でも藤川先生のその本にはいろんな症例が出ていてそれこそ統合性失調症とかですねこれ多分わからないですけど多分誰かに伺ったんですが統合性失調症が治るなんていうのがことを言う人は気違いだっていうのことをある専門家がおっしゃっていたのを私は記憶しているのででも藤川先生のところでは治ってるんですよね。 まあ、双極性障害とか、まあ、今最近流行りのいろんな、そういう精神的な、疾患ですねが、どんどん良くなっているということなんですね。でこれはもう要は栄養状態を改善するからっていうことなんですよ。でまあ、具体的なやり方も藤川先生の方に見ていただければ分かるんですけど、要はですね、何がここで言いたいかっていうと、物事って前提条件が正しくないければ、前提とするその認識というかですね、物の考え方が、見方が正しくなければ、当然間違ったことになるわけですよね。だから鉄不足っていうのは、要は先ほどね、冒頭に申し上げた通り、3日とか4日とかご飯全然食べてないんで勉強しろって言ってるのと同じことなので、それはもう数学のみならずどんな科目もできないですよ。で確かにですね、男の子さんも中学2年生ぐらいってすごく勉強できなくなるんですね。で昔からですね、中学2年生のところっていうのは分かっていたのは、すごく成長するでしょ、まあ、自分の経験でもそうなんですが、ものすごく大きくなるんですよ。だから当然ね、栄養必要ですよね。順調な栄養じゃないと思うんですよ。だって小学校6年生、中学入る前は私より背高かったのが、もう中2ぐらいになると私の背を越しますからね。そういうふうにもう伸びるわけでしょ、体がね、大きくなるわけですから、当然もうものすごい量の栄養がいるはずですよね。当然鉄だってものすごくいるわけですよ。だからやっぱりそういう子たちも、男の子さんでもね、鉄不足に陥るんですよね。だから勉強できないのかというふうに思ってます。実はですね、中学2年生っていうのは、中学1年生から高校3年間のまでの6年間見ると、実はキーポイントなんですよ。っていうのは、キーポイントってのはどういうことかっていうと、中学2年生ですごく調子を落とす子が多いんですね。だからそれでそこのところの落ち込みをできるだけ減らすっていうのは、ものすごく指導の大事なポイントだなとずっと思っていたんですね。でそれがですね、単純にですね、鉄が足んないだけだっていうんだったら、鉄を補えばいいだけな話なんですよね。そうするともう何にも悩む必要ないでしょ。でよくね、お母さんたちの生の声を聞くと、例えば長男はすごく育てやすかったけど、次男がすごく大変でとかね、いうことをおっしゃったりする方いらっしゃるんだけれど、実は多いんですよ。それをね、ある種当たり前って言えば当たり前で、長男さんに全部栄養いっちゃうんですよ。で、お母さんが次男を産むときには、あるいは三男を産むときには、栄養枯渇状態で産むので、栄養足んないんですよね。かなり早い時期から。だから当然ですね、長男に比べて次男が足んない。だから、栄養が足んないから、まあ、言うこと聞けないというか、うまく脳の余裕がないんですよね。いろんな意味での脳の余裕がないので、脳を使う余裕がないので、結局言うこと聞かないとかですね、うまくいかない、人の話が聞けないとかですね、いろんな状態になっていくんだと思うんですよ。で、今目の前にですね、藤川先生の本があって、こういう署名の本もあります。薬に頼らず子供の多動学習障害をなくす方法というのがあって、具体的に症例も載っていて、藤川先生が扱われた症例が載っているんですが、すごく効果が高いということがこれから伝わってきます。ですから前提条件というものをこう変えるだけで、要は鉄不足なんだなと、まあ、でそもそもですね、体内の鉄って鉄単体であるわけじゃないので、タンパク質と結合してあるわけですよ。でいろんな形であるんですね。だからそれも生物の時間に皆さん習ってると思うんですよ。高校とかね、中学の時習ってると思うんで、それはもう思い出していただければ分かると思うんですけど、要はタンパク質がいるわけですよね。だからでね、ほら、女の子さんってね、もう一つ言うと、これも謎が解けたんですけど、ダイエットするんですよね。ダイエットの方に行っちゃうんですよ、気持ちが。そうすると、肉食べると太るとかってあるでしょ？で、あと、バターとかもすごく悪者でしょ？でも実はそんなことがないのに。で、実はその脂肪ってすごく大事だってこと、まあ、体制にとってね、大事だってことは、まあ、この本を読めばわかるし、昔の生物のことを思い出せばですね、代謝のその習われたと思うなら思い出せばわかると思うんですけど、脂肪って大事なわけですよ。でその大事な脂肪をなんかイメージ的にね、太るんだと思うと、なるわけです。それだともうケーキで太りますよ。だってあれ炭水化物だからね。それは確かに太るんですけど、でも逆にじゃあなんでそういう甘いものをたくさん食べたくなるかっていうことなんですよ。それはもう要は鉄がないからですよね。で鉄がないからだし、それを鉄をその体内に蓄積していくためのタンパク質がないからですよね。ということで、その前提条件が正しく分ければ、正しい対策もできるし、もちろんその女の子たちがですね、女の子さんたちがダイエットで調子崩すんですね。見ててわかるんですよ。で、それで、これはどうしてなんかと、まあ専門家じゃないので、そういう点ではですね、まあ何とも言えなかったんですが、もう一言ですね、鉄を増えればいいんだと心の中で思っていればですね、いろんなこのものの言い方ができるので、随分違うなと思います。要は、なんていうか、その子なりのその美意識が満足すればいいわけでしょ。 で、それの一番早い方法っていうのは鉄を取り入れればいいので、取り入れられるような人間ね、取り入れられるような体にすればいいですね。で、まあ、藤川先生の方に出てるのは、要は15歳から50歳までの女性はほぼ全て日本人のですよ、日本人の15歳から50歳のほぼ全ての女性は、まあまあ全部と言いたいんだと思うんですけど、は鉄不足だと。しかもですね、かなり深刻な鉄不足に陥ってるよっていうことになっているんですね。だからこれがですね、いや実はですね、いろんな大きく見ればですね、マクロな社会問題っていうものにつながってるなと思うんですよ。ああなるほどなって見えるわけですね。それこその一人のお医者さんっていうのは、社会を救うというような言葉もあるくらいでですね、あるいはそういう大きな意味があるのかなと、もっと大きな意味がある気がいたします。できればですね、これ皆さんですね、お子様はうまく勉強うまくいかないとか、まあ例えばお母様でも育ちにくいとかですね、お母様自身がいろんな精神的なですね障害を抱えられていらっしゃると、隠れていても、まあそれを人には言えないけれども、いろんな辛さを抱えていらっしゃるっていうようなことですね。それこその生理痛がひどいとかですね、そういうことも含めてですね、ちなみに生理痛ひどいっていうのもやはり鉄不足だそうですね。そういうことも含めて、ぜひまずお母様自身のですね、ご健康ですね。あるいはお父様自身の健康ですね。だから男性でも要は鬱とかですね、そういうものになった時には、やはり食事を振り返っていただいて、やたら炭水化物が多くて、あるいはお酒が多くて、それでタンパク質を取っていないっていうような方、思い当たるんじゃないでしょうか。で、要はメタボとかね、言われてね。まあ、お医者さんは何でもかんでもメタボに従うんですけど、そうでないですね。そこのところの原因ね。だから前提条件が間違っているといけないということです。で、まあ、藤川先生は主に医学っていうか健康に関してこうお話しされているわけですけど、この前提条件の間違いっていうのは、つまりさっき言って申し上げた通り、教育とかですね、そういう分にも大きな意味があると思うんですね。で、その前提条件っていうのを間違っていると、やはり間違った指導してしまいますからね。お前根性がないのかとかいう話です。根性があるとかないとかって話じゃないですね。まあ、私もちろん根性論好きなんですよ。やはりね、根性大事だと思ってますよ。すごく大事だと思ってるんですけど、精神力とか根性とかですね、何くそとかね、そういう気持ちってものすごく大事だと思っていますが、やはりですね、例えば3日とか1週間とかものを食べていない人間に、それ言うのも酷だなというのも、というか不適切だなというのも十分分かっていますね。ですから、やはりそれちゃんと満たして、その部分をちゃんと前提条件として、それが鉄欠乏症なんだっていうことを分かって、それを満たして、それをなくして、その上でどうするかっていうところが初めて動いてくるのかなと思いました。実はですね、やはり中学生になって居眠りが多いとかってあるんですよ。で、全然勉強進まないなと、本当に居眠りが多くて、だからこれもですね、だから昔というか、まあ今もこれはもちろんあるんですよ。インターネットやりすぎですね。ゲームやりすぎ。だけど考えてみると、それもですね、もともと鉄が不足してるから、そっちの方にこう行っちゃうのかなと、依存症傾向が生まれるのかなということですね。まあ、その辺私は専門家でないので、なんらわからないんですけど、なんとなく藤川先生の著作を読むと、例えばアルコール依存症に対する処方も出てるんですね。アルコール依存症の方が、治ったっていう話があり、症例としてあるんですね。で、依存症なので、依存症、アルコールの依存症が治るってことはどういうことかって言ったら、他の依存症も治ることで、逆に依存症を生むってことはどういうことかっていうことなんです。だんだん分かってくると、まあ考えてみると、まあ素人考えですけど、ああそうか、インターネットの異常な依存ですね。もう、やはり鉄不足と関係があるのかなというふうには今思うんですね。ということで、やはり前提条件を正しく認識すると、捉えるっていうのはすごく大事なことだなと改めて思いました。それで、皆さんぜひですね、これ私ももう実践してるんですけど、やはりぜひ皆さんこれ使っていただいて、この知識を使っていただいて、思いにやったらいいなと思います。すごく面白かったのはですね、まあ、プロテインですね。要は、タンパク質って、もう、肉とか卵とか食べるのも大事なんだけど、実際足りないんですよ。足りないですよね。食事だけだと到底足りないんですね。ということで、プロテインを飲むということを勧められているんですけど、まあ、あとは当然食物からだけでは、特に代謝に必要、重要なビタミン B とか C とかですね、まあ、ATP を作るのにすごく必要なわけですけど、そういうビタミンというのは、当然食物からも取り得ないんですよ。で、人間というのは。逆に言うとですね、人間というのはそういうものが欠乏してても生きていけるので、すごく性能いいんですよね、この体っていうのは。だけども、その不足って病気を生むこともまた事実なんですよ。だから、それを補えばいいんですね。で、補うのに、例えばプロテインであるとか、サプリメントを勧められ、まあ、ビタミンのサプリメントとか、ミネラルのサプリメントを勧められるんですけど、 そこに対してですね、要はプロテインとかそういうサプリメントっていうのは、人類の英知の結晶だっていうようなことをおっしゃっていて、なるほどなと思います。そういう見方もあるんだなと初めて思います。確かに人類の英知の結晶ですね。だってそれでもし多く全ての問題が、全てとは言いませんが多くの問題の解決する、少なくともその前提がね満たされるなら、解決するということの前提が満たされるなら、それは素晴らしいことですよねと思いました。ぜひ皆さんご参考なさってください。私も深く学びたいなと心から思っている分野です。ありがとうございました。
第855回の今回は、前提条件が間違っていたというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。